南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのは、昨日に引き続き亜美のマリさんです。昨日はマリさんの JCB に入るまでと入ってからのお客様対応でのエピソードのお話をお聞きしました。今回のインタビューに限らず、マリさんとお会いして当時のお話を聞かせていただいたりしてた時から、私は JCB って本当にいい会社なんだなと思ってたんですけれども、今回お届けするインタビューではマリさんがそんな素晴らしい会社の JCB を辞めるきっかけになったこと、それから辞めた後と現在推進されているいい女の日プロジェクトのことについてなど、いろいろお話をお聞きしています。ぜひ今日も楽しみにお聞きください。マリさんといろいろお話ししてて、その JCB の時の話いっぱい聞かせていただくじゃないですか。本当になんかこう嫌な思い出が聞かれることがないから、JCB っていい会社なんだなってすごく思うんですけど、何かやっぱりその何でしたっけ、JCB の鏡になる社員のせいでしたっけ、なんか新入社員の頃に言われたのが一線になってなんていうことをおっしゃってましたけど、
もともとすごいダメ社員で入って、すごく勤怠もあるエステに行きますっていう仕事をしたりとか仕事もしないで、なんかお客様の電話を出てるふりをして、なんかその当時の彼と電話をして、なんか1時間ぐらい喧嘩したり、わめいたり泣いたりとかしてもうなんかひどい社員でいつも来られたんですけども、私が新人の時に子供を出産してるんですけども、育てながら仕事をしようとしている社員が当時全然いなくてですね、私は子供を育てて、でも働き続けたいっていう話を当時の上司にしなければいけなくて、その当時の上司がすごい怖くていつも怒鳴ってる人だったんですよね。
女性ですか？
男性なんですよ、だから
すごいですね、男性で。
そうなんですよ、いつもその怒鳴り声がお客さんのように聞こえちゃうんじゃないかっていうぐらい大きな声を出していて、私はその上司に、産休を取りたい、育休を取りたいっていう話を、しなきゃいけなくて、
でも気が重いですね、なんか。
そうなんですよ、
怒鳴られる
絶対みたいな。普段の素行が悪いしどうしようって、いろいろこう、ああ言われたらこう言おうとかってシミュレーションしていくんですけど、いざ話をしたら、怒られることもなく、何も聞くこともなくですね、その時に言われたのが、お前は見本となる社員になさい、JCB の見本となる社員にこれからなるんだよって言われたんですよね、でその時私は、こんなダメな私でもちゃんと信じて、そういう風に応援してくれたんだなって思ったことが、なんかこう、その上司の言葉にちゃんと報いなきゃいけないって思ったんですよね。だから、一生懸命そこから改心して働こうっていうふうに思いましたね。で、なんかそうやってこう働いている私のことを先輩も、周りの上司もたくさん応援してくれたので、だからなんかこう、来てくれる人たちがお客様のことをすごく大事にしていたので、私は直接のお客様のことを大事に思ったりとか、決して掛け武士が高い方ではなかったんですけれども、でも自分を大事にしてくれるその先輩や上司が大切にしているお客様のことを私も大切にしていかなきゃいけないなって気持ちになってますよね。だから会社にこう大事にしてもらわなければ、私はお客様に対してもそういう気持ちは生まれなかったかもしれないです
ね。すごく重みのある言葉だったんですね。
そうなんですね。それで私はどうやったら見本となる社員になれるんだろうとか、 見本となるサインってどういう人なんだろうとかっていうのをずっと考えて、で18年間多分働いたと思うんですね。でちょうど皆さんに前お伝えしたかわからないですけど、会社を辞める時も同じ上司だったんですよ。
ずっとその方の下で18年いらっしゃったわけじゃないですか。
いろいろこう移動して上司がたくさん変わったんですけれども、またこう巡り巡って同じ上司になって、でその時も私は会社からいろいろこうミッションを与えられていて、あの今後 JCB をあの女性の幹部候補としてね、どんな風に背負っててほしいっていういろんな期待を担っていたし、いろんな目標を掲げて、これからやっていこうとしていく時だったんですけれども、でも震災が起きて、3.11 が、で私もう会社にいてはいけないって急に思ったんですよね。ずっと起業したいなっていう気持ちはあったんですけれども、さっきの女優の話じゃないですけど、やりたいことをちゃんとやっていかなければ、なんかこうして一瞬のうちに津波で流されたりだとか、こっちどうなるか分かんないんだっていうことを、この会社の序盤の部下と一緒に会社の食堂でそのテレビを見ながら、私ここにいちゃいけないんだなってすごい思ったんですよね。で急にもう辞めることにして、その上司に報告をしに行くんですけれども、でまたその自分の目標どうするんだとか、私その幹部候補生として、教育を受けていてですね、会社から、そういう2年間特別な、教育を受けさせてもらっていたのにもかかわらず、辞めるってどういうことだっていうふうにきっとなるだろうと思って、またシミュレーションしていくんですけど、いろいろ
こう言われたらこう言おうとか。
そうなんですよね。でもその上司が18年前と同じことを、お前はまた、みんなの見本となったらいいよって言ってくれて、お前は十分会社の中で見本となる社員として頑張ったから、今度はその自分の信じた道を歩いていくっていう、その姿を背中をみんなに見せてやれっていうふうに言ってくれたんですよ。
すごい。
私はその時大号泣で
私もちょっとなんか今鳥肌が立っちゃいましたね。
もう今思い出しても本当に涙出そうなんですけど、そう同じこと言われたんですよね。私の JCB の人生ってなんかその上司で始まり、その上司で終わるみたいな、そういう上司がたくさんいて、本当に恵まれてたなと思います。
決心されたんですか、辞めようって。
3月に震災が起きて5月に退職したん
で、じゃあもうすぐ、
すぐ辞めたんですよね。
すごい。
いろんな人にこうお世話になったので、直接こういう経緯で辞めたいと思いましたっていうのをこう皆さんに説明をしに歩いて、でもう一回言ったらきっとね、聞かない性格っていうのを皆さん知ってるので、もう決めたんだったら頑張らなさいってみんなに言ってもらって、で退職しました、
すごい。1ヶ月の間で全部ですよね。5月末って3月に起こって、ちょっと考えた
ら、まあ2ヶ月ですね。
でも決めるときとか何かが動いていくときって思いのほか早いんですよね。
もうあっという間でしたね。
ですよね。じゃあ5月末で辞められて、その後、私の中ではいい女の日、11月7日のイベントっていうイメージがマリさんの中にすごくあるんですけど、その6月以降いい女の日を開催するまでってどんな感じだったんですか？
女の日、11月7日はいい女の日、語呂合わせでやってるんですけれども、いい女の定義ってちょっと肉食系っぽい感じがするんですけどありのままの自分を受け入れて強みを社会に発信 できる女性っていうのいいよねっていう話してるんですよね。で、実は私自身が特にやりのままを受け入れられなかったりとか、なんか自分の強みが分からなくてやさぐれてた時期がありまして、
それは社員の
時、ですね、10代の時
でした。10代の時、
で私いろんなことに反発心を覚えている子供だったんですね、親に対してとか先生に対してとか、なんかちょっとやんちゃでいろいろその反抗期がたくさんありまして、で何でもかんでも人のせいにしてたところがあって、なんか私ばっかりいつもなんか損をすることになるとか、なんか私ばっかりっていつもその被害妄想的な発想があったんですよね。で10代の時に、女性が弱者になるような経験をたくさんまとまってするんでしょう、で、なんかなんで私ばっかりそういう嫌なことが起きるんだろうとか思っていた時期があって、でもそれで何もなかったことにしようと、感情にたくさんこう蓋をしてですね、幸せなふりをして生きてくるわけなんですけれども、いろんなこうメンターと巡り合って、自分がこう自分の過去をこう掘り起こししていくんですけれども、私なんかある種の女性がものすごい嫌悪感を感じる人たちがいて、女性らしく生きている人たちを見るとものすごい嫌悪感を感じる時期があったんです
よ。意外、
嫌だとか思って私は絶対こうなりたくないと思ったりとかしていた時があって、でもいろいろこう自分を掘り起こししていくと、その嫌悪感って自分に対しての嫌悪感だったんですよ。いろいろ悔しい思いとかね、嫌な思いとかしてたことって、結局自分が全部引き寄せてることなんだけども、それって私があそこに行かなければとか、私があの人と会わなければとか、すごいすごい自分を責めてる、私がいて、だからなんかこう同じような匂いのする女性がいると、私は嫌な目に遭ってるのに、なんでこの人たちは幸せそうに暮らしてるんだろうって、同じように怖い目に遭ったらいいのにみたいに、すごい利己主義的な発想なんですけど、そう思ってる自分がいたんですよね。でも結局それって自分が自分のことが許せなかったりとか、自分のことを信じてないからなんだなっていうことに気がついて、そこから自分のことを許すことにすごく向き合って、私は強みも弱みもあって私だし、それから過去にいろんなことがあって今の私だし、全部ありのままの私でいいんだっていうのを何度も何度も自分に反芻させて、でその嫌悪感を、自分に対する嫌悪感をなくしていく努力をしたんですよね。そうするとなんかいろんなことが好転し始めて、なんか応援してもらえるようになってるというか、自分がやりたいと思うことがどんどん実現できるようになってきて、きっと自分の捉え方が変わったからだと思うんですけどね。だから多分そのいい女で女性を応援したいっていう活動って、私の私みたいな人をなんかこう元気にできるといいなって思ってるんだと思うんですよね。
なるほど。そういうバックグラウンドがあるんですね。なんかこういい女っていうのはっていうなんか定義が、なんかプレゼンテーションみたいなのがちょっとあったりしたなっていうのを覚えてるんですけど、その背景にはマリさん自身の経験があった。
そうなんですよね。なんかそういう自分もこんなことで人に話をしたらとか、それこそこんなラジオでとかいうのは私どんな風に思われちゃうんだろうとか、 ら、なんかこう応援してくれてた人たちも離れてっちゃうんじゃないかなとか、うん、そういう恐怖もあったんですけど、はい、だんだんこう自分で、うん、それってそれもひっくるめて私だしって思えるようになってきて、うん、今回あの3回目のイベントですけれども
。なるほど。3回目ってことは今年、うん、2011年からもうやられてる。
そうですね。
そうなんですか。会社
を辞めてすぐからやり始めて、
うんうん、すごい。
そうで3年目にしてやっと本当のありのままの自分を受け入れて、うん、それもこうして人に伝えられるようになって、うん、それはある程度なんかこう今まで自分が通ってきた道って、うん、ちゃんと意味のあることだったんだって、うん、落とし込めたんだと思うんですよね。だからなんか受け入れられて人にも話せるようになったし、本当にそうすることがなんかこう好転していくっていうのがすごくいいことがたくさん起きていくことなんだよっていうのをいろんな人に伝えたいって気持ちの方が強くなったんですよね。
なんかいや私もあの会社を辞めたの2011年。
ああ同じですね。
そうで、だから独立してっていうあれじゃないんですけど、一人で何か模索し始めてからもう3年目で、うんうん、でちょうどこのあの人の夢の種っていうのをこの間始めたばっかり で、うんうん、で今なんかこうマリさんの話を聞くと、マリさんほどまだまだ私は全然成功はしてないけれども、あなんか私なりの道をなんか今作って進んでるんだなって今お話を聞きながらすごく
素敵でした。
ね、いい女の日いいですね。
そうなんです。なんかすごい思い出が強くて私なりに、ただ単に綺麗な人を増やしていこうみたいなことじゃなくてですね。
ですよね。
もっとこう自分の内側から来る、うん、あのいい女っていうところを目指してほしいなと思ってね。
これからでも参加はできますか？
はい、
これからも参加
ですか？大丈夫
ですか？なんか人数いっぱい集まってるってちょっと聞いたので。
そうなんです。今100名くらい。
すごいですね。
素敵な
場所で
本当にありがたいですね。
じゃあこのポッドキャストを聞いてからでも、はい、まだまだ間に合う。
はい、
それをウェブサイト見れば大丈夫
ですか？はい、カタカナでいいようになって、あの、検索キーワードの日っていう風に入れていただけると、うん、多分ホームページが出てくると思いますので、あの、そこからお申し込みいただけますので、ね、
はい、ちょっとじゃあ見てみたいですし、あの、なんだろう、私の今日は何の日の方でも、11月7日はって、最初にマリさんにお会いした時に、それを言われたんですよ。
そう、
11月7日はいい女の日なので取り上げてくださいね。
そっかそっか。
平日ですもんね。
平日だもんね。土曜日の19時からなんですね。
もうからその日の朝は、うん、あの私の今日は何の日でもいい女の日
を楽しみ。
ね、ちょっと時間違いますけどコラボレーション。
すごい。どうなんだろう。
ね。私もいい女になりたいなと思いながら今も結構こう模索をしている時期なんですよ。
いい女じゃないですか？
そうですか。
すでに、
でもなんかなんだろう、こうしたいああしたいっていうことがなんかまだまだ全然かなっていなくて、
これから楽しみですね。じゃあね。
そうですね。ちょっとこれからいい女になれるようにいろいろまた教えてください。
こちらこそ。
お願いします。何だろう、これから、いい女の日、いい女の日というかこれからの何だろう、マリさんの夢とかってありますか？
あの今まではその11月の7日に単発でイベントをやって、皆さんにこういろんな気づきを、持って帰っていただけるといいななんて思ってたんですけど、今後はですね、ちょっとこの女になるための具体的な、スクールみたいなことをちょっとやっていきたいなっていうふうに考えていまして、
それはコーチングのセッションとは別に？
別でですね。はい、で私その自分がいろんなこう捉え方を変えたりだとか、それからいろんないいことをたくさん くさん引き寄せられるようになったので、うんはい、何をしてきたからだろうなって考えたんですよね、うんうん、でそれを考えると3つあって、はい、1つはセルフファンデーション、まあ、自己基盤をこう整えていくっていうところと、うんはいうんあともう一つはセルフ、リレーションシップ信頼関係を築いていくっていうところと、うん、それから最後がセルフブランディング、うん、自分でどういうふうに自分をブランド化していくかっていうところと、うん、3つをやってきたなっていうことに気がついて、うん、じゃあその3つをどうやったら伸ばしていけるかっていうのを、うん具体的にお伝えしていく講座とか、まあ、グループコーチングみたいなこととか、うん、あっていけばいいなっていうふうに計画しています
。それは女性向け、
はい、うん、女性向けです、はい、もしかしたら男性も使える要素かななんて思っていて、うんうんうん、表向き女性の、発信にしていますけれども、うんうん、男性ももしかしたらどうしようかなっていうところですね。
じゃあ今まだね、はい、っていう、
うん、そうなんです、
いつぐらいからサービスい
るんですか。年明けでは始めたいなと、はい、
じゃあ本が先、
本が先ですね本をまずは先に執筆し
ろ今書いてらっしゃるところですよね。出版があって、このまた翌月が、あれですよね、新しいサービスが始まって、毎月なんかある。
本当になんか今気がつきました。大丈夫かな、
私。そうですね。
ちょっと
盛りだくさん。いやー、楽しみだわ。ちょっとこれからも、なんかそのいいようなイベントとか、はい、まあいろんなのも参加したり、本もね、読ませていただきたいんですけども、それとは別にちょっとパーソナルで、はい、どうしたらいいようになれるのかというのをまた聞かせてください。
ぜひぜひ。
はい、じゃ今日はありがとうございました。
南花のあの人の夢の種。
はい、アミノマリさんのインタビュー聞いていただきました。まあ、最後私パーソナルな相談させてくださいって言ったんですけど、本当にこの後にプライベートのご相談をちょっとさせていただいたりとか、本当にでも話してて楽しくって、もうなんかこのまま日が暮れなければずっと話してるだろうなっていうくらいすごく楽しい時間だったんですけれども、さあ今日のインタビューではね、お前は JCB の見本となる社員になりなさいって言ってくれた上司の方が、配属直後とあと辞める直前の時の、上司でらしたっていうのもなんかね運命のような感じで、でね、私マリさんが言ってた言葉ですごく印象的だったのが、私を先輩や上司がたくさん応援してくれて、そういった人たちがお客様のことを大事にしてる、だからそんな応援してくれてる人たちが大切にしているお客様のことも私は大切にしようって思ったっていう始まり、これがねすごく印象的だったんですよね。大切な人のことはもちろん大事だけれども、その大切な人たちの大切にしているものも私は愛そうっていうことですよね。いやなんか素晴らしいなと思いました。そして辞めるきっかけとなったのはやっぱり震災ということだったんですが、やっぱりねこの時も上司の方がお前はみんなの見本となったらいいよ、今度は自分の信じた道を歩いていってその背中を見せてあげなさいって、もうなんて素晴らしい言葉みたいな、これ以上ない花向けの言葉じゃないかななんて思ったんですけれども、その後もう私の中では直後って表現してしまってもいいような気がするんですが、いい女の日ね、これが生まれるまでやっぱりマリさんって本当にずっと素敵な方なんですけれども、ちょっと反抗期があったなんていうのはね、ちょっと衝撃の事実かもしれないですが、 女性らしく生きている人たちを見ると嫌悪感を感じていたことがあったなんてね、ちょっと衝撃の私にとっては告白だったんですが、やっぱりそこからありのままの私でいいんだということに気づくのが大事っていうことからね、ただ綺麗な人を増やしていくのではなくて、もう中からもう綺麗であるっていう人をどんどんどんどん増やしていきたいっていう思いで、いい女の日というプロジェクトを始められたということでね、まあ私もこれ賛同して今年はぜひ行こうと思います。実はそのいい女の日、いい女、11月7日今週なんですよね。今週の木曜日に、表参道、実は、この昨日と今日お送りしたインタビューをやっていたのもその会場なんです。表参道アニベルセルというところでありますので、ぜひね、お時間つく方は、一緒にいい女の日楽しみましょう。最後にいい女になるためのスクールみたいなのをやっていきたいなんておっしゃってましたけれどもね、来年からどんな風に活動をされていくのかちょっとね楽しみですけれども、その前にね、来月12月に初の著書が発売されるということで、実は私がマリさんと出会った時は本を書き始めたんですっていう時だったんですけども、いよいよその本がリリースされるということで、本当に心から手にして読むのを楽しみにしています。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。